スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。復活祭のお休みが明け、スイスもすっかり春になりました。緑の芝生にピンクや黄色、紫などの桜草が咲いています。スイスに来たばかりの時、これこそまさにアメリカのディズニーのアニメ、小鹿のバンビの世界だと感動したのは今から何年前のことでしょう。佐藤優美です。
優美さん、何年前ですか？何十年前じゃないんですか？
え？
なんか抜けてませんか？
いえいえ、そうですね。
まあいいです。2週間のご無沙汰です。いろいろなハプニングもありましたが、無事モーリシャスから帰りました。小山千早です。
それでは今週のニュースです。アルプスの少女ハイジは、チューリッヒ出身のヨハナ・シピーリが1880年に執筆しました。ところが彼女はドイツの童話を参考にしたのではないかというドイツ文学者ペーター・ブルトナー氏の研究が4月7日のスイスのテレビ放送の文化番組で報道になりました。ドイツの童話は1830年にヘルマン・アダム・フォン・カンプが書いたアルプス四方のアデライデという少女の名前が題になっています。おじいさんと一緒に住んでいたこと、大都市に行かなければならなくなったこと、その大都市でアルプスの絵を見て故郷を懐かしむことなど、アデライデとハイジは酷似していると指摘されています。ドイツ語の表現面でも似た部分があり、シピーリはこれを参考にしたはずだと研究者のブルットナー氏は主張しています。太陽エネルギーだけで地球を一周しようという飛行計画のニュースです。スイスの冒険家ベルトラン・ピカール氏が率いるチームのソーラーインパルス号が4月7日90分の初飛行を果たしました。ソーラーインパルス号は羽にソーラーパネル12000枚を貼り付けているため、ボーイング747機と同じ大きさですが、重量は1600キログラムと非常に軽くできています。2013年に予定されている地球一周では、何度か地上に着陸しながら、2人のパイロットが交代で操縦する計画です。高性能の電池を載せているため、充電の問題はありません。しかし、2人のパイロットを乗せると重くなってしまうことから、飛行機は一人乗りです。そこで地上でパイロットの交代があるのです。夜間も通して飛行するため、二人のパイロットはヨガで眠らない訓練をしています。スイスの製品のスイスネス、つまりスイスらしさを保障する法律について、連邦議会で審議が行われています。スイスメイドと認められる基準は、部品や素材の5割がスイスで作られている必要がありますが、これを6割まで上げようというものです。基準を厳しくすることで、スイス産業を保護することが目的ですが、そのため一部の時計やインスタントのチーズフォンデュがスイスメイドではなくなってしまうという困った問題が浮上してきました。チョコレートも素材はカカオ。カカオはスイスでは栽培できません。スイスで作っているのなら、素材が外国産でもスイス製でしょうか。スイスインフォの読者の皆様のご意見をお待ちしています。それではスイスミュージックのコーナー、2週間ぶりに千早さんにお願いします。
皆さん、ドードーという鳥をご存知ですか？私はつい先日までアフリカのモーリシャス島で羽を伸ばしていましたが、この島にその昔生息していたちょっと肥満気味の鳥です。飛ぶことができなかったこともあり、入植者に捕獲されたり、入植者が持ち込んだ犬など外来の肉食動物に卵やヒナを食べられたりして、あっという間に絶滅してしまったと言われています。今日はこの鳥と同じ名前のシンガーソングライター、ドードーフークをご紹介しましょう。こちらのドードーは女性で、やっぱりちょっとふくよかですね。
そうですよね。
可愛いですけどね。
声もふくよかな声だもんね。
はい。元は音楽教師、 ストリートミュージシャン、流しなどいろんなことをやっていました。その後、1980年代に結成されたグループ、マッツ・ドードーと共にスイスやヨーロッパ各地でコンサート活動を始めました。彼女は歌の中にドイツ語、フランス語、イタリア語、英語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語などを織り交ぜ、あるいは自分の造語を入れてしまったりもするそうです。今日はスイスドイツ語のスンティック、日曜日をお楽しみください。
Weckt über den See. Gelbrote Blätter sie tanzen wie wild und machen Kapriole. Papierdrachen fliegen im Zickzack der Summe. Schwäne und Enten schaukeln auf dem Wasser. Vor lauter Menschen siehst du den Sonnti fast nicht. Maroni Verkäufer verkaufen Maroni und dein Lächeln will mir nicht aus dem Sinn. Maroni Verkäufer verkaufen Maroni und dein Lächeln will mir nicht aus dem Sinn. Neuem ist dir geschrieben, wie ich die Sonntage hasse. Aber so eine Sonntage wie der möchte ich nicht verpassen. Im türkischen Café warte ich auf ein Kino und kurz nach der Vier fährt der Film an. Kurz nach der Werbung,
kurz nach der Werbung.
Weg von den Blättern und weg von den Drachen und windstill geht tauchen in eine andere Welt. Vor lauter Menschen siehst du den Sonntag fast nicht. Maroni-Verkäufer verkaufen Maroni und dein Lächeln will mir einfach nicht aus dem Sinn. Maroni-Verkäufer verkaufen Maroni das Lächeln will mir nicht aus dem Sinn.
Nicht aus dem Sinn.
Die Franzosen haben gesungen Je le dimanche. Aber von dem Sonntag schneide ich mir ohne Tranche.
Hey!
La 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 la. Wieder heim. Auf meinem blauen Velo tue es aber in Keller aus, findet noch weiter. Bis die Strassen alle leer gefegt sind und die Kälte sich wieder über die Dächer legt. Der Wind ist verschwunden, der Sonntag ist nicht. Kein Maroni-Verkäufer verkauft mehr Maroni und dein Lächeln will immer noch nicht aus meinem Sinn. Kein Maroni-Verkäufer verkauft mehr Maroni und dein Lächeln will immer noch nicht. Der Wind ist ist verschwunden, der Sund ist nimmer. Kein Maroni Verkäufer, verkauf mir Maroni. Und dein Lächeln, dein schöne Lächeln, es will mir nicht draussen sein.
放水書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。ウーリヒのところに外国の軍隊に入隊しないかという話が舞い込んできます。いよいよウーリヒの傭兵になるきっかけが語られます。朗読吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。軍隊生活、旅立ちが近づく。それは秋のことだった。ある日、父が森で結構な大きさのブナの木を切り倒すというので、私はそれを手伝っていた。シュベルブルンから来た熊手作り職人のラウレンツ・アラーとかいう男が我々の作業を手伝って、その後で一番いいブナの木を買い取った。いろんな話をするうちに、話題は私のことになった。おいおい、ハンスよ、とラウレンツは言った。お前んとこには随分とたくさんの子供がいるわな。この子たちをどうするつもりかい。だってお前には土地もないし、手に職をつけてる子供もいないしな。大人物を世に送れないなんて、お前は不憫だな。お前んとこの子供も成功するかもしれんのにな。ハンス・ヨッケルスの子供たちを見てみろよ。奴らはベローナに行ってすぐに軍隊に入り、一年も経たないうちにお偉いさんのようなピカピカの服を着、金縁の帽子をかぶって見せびらかしのためにご帰還だ。そしてもうこの土地で金を稼ぐ必要はないんだってさ。
へえ、
と父が言った。
だけど、うちの子供たちは幼稚すぎるし、どんくさいからな。それに比べてハンス・ヨッケルスんとこの子は賢いし十分な教育も受けてるからな。連中は字も読めるし書くこともできる。歌も上手だしバイオリンも弾けるしな。それと比べればうちの子たちはバカ丸出しだよ。奴らと来たら人から指示されたところに突っ立ってポカーンと口を開けてるんだから。
とんでもない、とラウレンツが答えた。
そんなことはないさ、ハンス。
お前んとこの子供らもきっと捨てたもんではないよ。特にそこにいるお兄ちゃんは健やかに成長しているし、読み書きだってもちろんできるし、薄のろなんかじゃ決してないさ。彼をよく見てみろよ。
なんてこったい。
これだけ馬を上手に扱えれば、それだけで立派な若者の証拠じゃないか。
目を見開くんだ、ハンスよ。数年も経てば彼は白シャツ付きの長靴を履いて故郷に帰り、山ほどの金を稼いでくるよ。それはあんたの名誉となり喜びとなることを受け合いだと俺は思うがね。
この会話の間、私は目を開き口をポカーンと開けて父の顔を覗き込んだ。彼も私を見てこう言った。
どう思う、ウリ。
だが私が返答する前にラウレンツはなおも続けた。
おいおい、いいか。もし俺がお前ぐらい若くてお前ぐらい立派な歯があれば、トッゲンブルク中の者たちが縄で捕まえようとしても俺はここにとどまらないだろうね。俺も外に出ていろいろと経験をしてきたんだ。世の中には入って捨てるほどの金が稼げるようないいお国もあるんだぜ。俺がそこで何を見てきたか知ってるか。だけど俺は全く自堕落なバカ者だった。もう今では 年をとって女房もできちまったから、一肌揚げに外に出るには遅すぎるんだ。まったく俺は泣きたいよ。今の俺に何ができるって言うんだ。
なるほど。と今度は父が口を挟んだ。しかしそれには推薦状みたいなものか、困った時に息子を助けてくれるような誰かが必要じゃないかな。もちろん俺も自分の子供たちにはみんないい暮らしをしてほしいし、もっと幸福になれるならそれに越したことはないと思っているさ。けどな。
だけどなんだい。
とラウレンツが父の話を遮った。
俺に任せろよ。お前には一銭だって負担をかけないからさ。ハンスよ、俺が保証するよ。俺が責任持ってあんたの子供を面倒見て、一発の男に、
一発の殿方にしてみせよう。
俺は顔が広いから彼みたいな若者を幸せにしてくれるような人望ある人たちをたくさん知っている。その中から一番いい人を俺が選んでやるよ。
そうすればウーリは生涯俺に感謝すること間違いなしだ。
父はいつもと違って今回はあっという間に話に乗ってしまった。というのも彼はこのラウレンツに日頃から好意を持っていたからである。そして私の方もこの話に、恋愛中の彼女のことを考えると少々ためらいがあったが、この件については後で述べることにする。ほとんど依存はなかった。
どうだいウーリ、やってみるかい。
と実際に父から言われると、うんと私は答えた。父はことさらに満足そうだった。なぜならこういう形で私をエンヒェンから遠ざけることができたからである。これに対して母親は決してこの話に乗り気ではなかった。しかしネッピスのハンスが一度決心すれば天地がひっくり返ってもやめさせられないということは周知のことだった。こうして私がラウレンツと旅立つ日時が打ち合わされた。その際この件に関してはこれ以上誰にも話さないことにした。というのも案内人であるラウレンツが、
そんなことをすれば余計な騒ぎになるだけだと言ったからである。
ベルンのバラ公園は桜の名所ですが、この桜は日本の奈良から贈呈されたものだということを千早さんはご存知でしたか？
知りませんでした。でもバラ公園なのに桜の名所っていうのもなんだか面白いですね。
バラも桜もバラ科です。
わかりました。
で、昨日ベルンに行ったのですが、まあ二分咲きといったところでした。チューリヒもそろそろ咲き始めたかなといったところです。
そうですね、日本の桜にはかないませんけど、見ているとやっぱり心が安らぎますね。まだそれほどでもないですけど、もうちょっと桜が開いてくると、夜うちに帰るときにほのかにどこからともなく桜の香りが漂ってきて、もうそうすると本当になんかこう幸せな気持ちになりますね。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。
スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロシェン。www.swissinfo.ch もお忘れなく。